こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日は何かありますか？質問いいですか？一応、
あ、ちょっと質問が結構
長めですからね。
長めなので行きましょうか。
行きましょうか。じゃあ早速行きたいと思います。今日は40代経営者の方からのご質問いただいております。
はい、
お世話になった先輩経営者からの勉強会の誘いを断りたいが断れないというタイトルでいただきました。
うん、
なんかそんなと、そういうことあるなっていうテーマですね。
あるそうですね。はい、
会社立ち上げた当時にある経営者の方に出会い、その経営者の方の勉強会、経営勉強会に参加をしました。そこで経営者としての考え方や、運営についての教わりました。会社は数年で伸びて、今では経営は安定しております。その方には大変感謝をしており、ある意味で私の師匠のような存在でもあり、今でも勉強会に定期的に参加しております。しかしここ最近は内容というよりも人脈形成と義理のような気持ちで参加している自分がおり、正直なところ参加が面倒に感じています。今会社は次のステージのため変革期にあり、そこに時間を割いている場合ではないのにモヤモヤしながら参加してしまっています。でも断ると角が立つし、それに薄情な人と思われてしまうのではないかと思うと、勉強会をやめることができません。毎月の勉強会のお誘いが来るたびに憂鬱になってしまいます。変な質問になってしまいましたが、秋山先生、何かごヒントをお願いいたします。秋山先生ならどうしますか、とも書かれてますね。
なるほどね。いや、でもなんかすごい気持ちわかりますよね。
ありますよね。やっぱりスタートの時に、その時に必要で本当にお世話になって感謝はしているが、今実はみたいなのはある、ありますよね。
気持ち悪い。で、これ、まあ、つまり、その、経営者としての成長を支えてくれた先輩の感謝の気持ちもある。ただし、現在の状況が変わってきてるんです。この子、葛藤してるということですよね。
いや、もう、なんか、あれですよね。その方の勉強会ですもんね。それがまた、断りに、この方に誘われただけだったらね、よかったんでしょうけど。
そうそう。一緒に行こうでじゃないですもんね。
ええ。さてさて、そんな中でどこから切り込んでいきますか？
まあ、いくつか角度はあるんですが、今日ポイントとしてみんなで考えたいのは、その感謝してるわけですよね。
感謝ね、
先輩には、で、その感謝に対するお礼ってなんだみたいなところから入りたいんですよ。
感謝に対するお礼、
私とか感謝してますとかってあるじゃないですか。
はい、
でね、これ私もよく、ありがちなんですけども、その、感謝してる人に対して今は勉強会の参加ということで、お礼の気持ちを表してるってことですよね。ある意味。
ですね。
で、これって、まあ、この人にも聞きたいし、私自身がそうだったからね。それって、言い方変えると、こう、なんて言ったの？好物っていうの、貢ぎ物になってないかどうか。つまり
献上物ってことですか？
そうそう、献上物ってあるじゃないですか。
はい、
で、貢ぎ物って調べたらね、言葉で上位者への献上品だったんですよ。
そのままですね。上位者へなんだ。まあ、それはそうか。
上位者への献上品
が貢ぎ物、
なんかほら、殿様にこれを貢ぎますってある、そんな感じなんですよね。だから、もし仮ですよ、この質問者の方が勉強会の参加というものが、はい、その献上品となっているとするならば、それは大切な先輩との、損得の関係になってしまうんですね。無意識でしたいと思わなくても。
どういうことですか？それは、貢いでることが損得だからってことですか？
そう。
思いの話で言うと微妙ですよね。本当に献上してたら、損得じゃないですよね。
そうなんですよ。
俺参加してやってんだから許してくれよっていう前提があるんでしょって言いたいって話ですかね。
そうです。ちょっとね、例えばなんですけども、なんか両親に世話になったと、本当に助けてくれたって、 で、将来両親のためにって、じゃあ家を建てた後という時に、なんか、いや、俺はこれぐらいしかできないんだけど、なんとかこれで、ちょっと少し安定した、安心してくださいよと思うのか、どうだ、俺も立派になったの、親父と、少しは俺を認めろよってなっちゃうと、うん、やっぱり変わっちゃうんですよね。
うんうんうんうん。そうですね。確かに。
ですから、勉強会の参加ということが、よし、あしということではなくって、その時が、本当に、自分がどんな気持ちで参加してるのかということを、多分この方も迷われてるんじゃないのかなと。
なぜ健常しているのかの、うん、なぜが違うって話をしてくださっているってことですね。
そうそう、例えば本当にこの人にその自分の感謝の気持ちを参加して一緒に盛り上げたいって気持ちがあるなら、こういう気持ちになかなかならないじゃないですか。
そうですね。これ逆に献上品、本当にこの人にお世話になってて、この人が微妙だと思ってるんだとしたら、うん、この勉強会の場が同じように思ってる人もいそうじゃないですか。
かもしれないですよね。
もしその可能性があるのに言わない方がよっぽど感謝してなさそうですよね。
あ、だってそうなんですよ。
これもうちょっとこういう風に変えた方がいいってなったらもっとみんないい場になるかもしれないのに、
うんうん、
それを言わないのって、まあ失礼な方ってなっちゃわないみたいな話をしたいんですかね。
ですから思考のポイントとしては今言ったように、その感謝を示したいのか本当にこの方は、
うん、
でその感謝を示したいんだったらば方法が勉強会に参加するだけなのかとかね、あとはもう一つ先輩とのコミュニケーションというか関係性を大切にしたいのかどうか、じゃあ大切にしたいとするならばどうすることが大切になるのかというというように、今もしその勉強会がちょっとずれてるなと思うんだったらそれを言って差し上げることが感謝になるかもしれないじゃないですか。
うんですね。だから一つはなんで勉強会に参加してるんですかのなぜのとこちょっと確認しないといけないですかね、
はい、
っていう一つのまず投げかけですね。はい、
でもう一つのところ、これ私自身がそうだったっていうことも含めてなんですけども、
うん、
人ってどういうわけかうまくいくと自分の時間に価値をめっちゃ感じちゃうんですよ。
ああ、この方経営としては今安定するとこまで持っていけたっていう、うん、うまくいく、
はい、そうするとなんかこううまくいくと俺の1時間はすげえ価値があるって思っちゃうんですね私なんか、
うんうん、
そうするとついついなんかこう自分の決めた通り自分のやり方通りに時間を使わないと気が済まなくなってしちゃうんですよ、これ私の話ね。だからちょっと一旦こう立ち返っていただきたいのは、うん、まあ、この方がうまくいってる時に、そうなんていうかな、自分の時間の使い方をなんか損はしたくないとか、絶対自分の思う通りに使わないと嫌だみたいに、もちろん重要ですよ。重要なんだけども、思いすぎていないかどうかのチェックをしてほしいんですよ。
あ、このご質問を読んだときに、秋山先生がなんとなく見ているものは、うん、うまくいって、経営がうまくいったっていう、今現実の事実があるからこそ、
うん、
俺様がこの勉強会に参加しているっていう見返りとして価値をもう感じなくなってきてるみたいな、おごりがあんじゃねえか的な話ですか。
そうそうそう、うん、あるかどうかわからないんですけど、私自身の過去の経験すると、まあ、そう思った時期あったんですよ。だから言い換えると、その自分の都合のいい形、今までは自分の都合のいい形でお礼ができてた、参加という意味で。だけどもそれがいい形にならなくなったと、できなくなった、必要なくなったので困っているという状態になってはいないかということをちょっと確認してみてほしいです。
なるほどですね。これでもお話しくださったように、もともとだって経営って少なくとも損得とは言いますけどビジネスなんで損得あるに決まっているじゃないですか。儲かんなきゃいけない、一つはいけないわけで、うんうん、で経営のうまくいくために参加してたら、
うん、
ビジネス上ちゃんと見返り欲しいじゃないですか、
うん、
探してるんだから。でそれがうまくいってた、
うん、
それがもう手に入った、
うん、
もう行かなくていいかなってなっちゃうけど、
うん、
あの時のお世話になったって義理があるからなっていうものに関してだけちょっとこう整合性が合わない。
そうなんです、
なりますよねこれ、
うん、だからやっぱりさっき言ったようにその感謝してるのは絶対してると思いますので、その感謝というものをどういうふうに自分は示したいのか、 が一つと、もう一つはその方と今後どういう関係性を築いていきたいのかって見ていくと、その自分の意思決定が決まってくるのかなと思いますね。
確かにね、今後どういうふうに付き合っていきたいのかの部分がないと、秋山先生も実際にじゃあセッションだとしたらコーチングできなそうですよね。
そう
なんです。なんか答えを教えてって言われても、いやあなたがどうしたいのかっていうのが先なんですかね。
そうなんです。だからなんかこれ、秋山先生、これ角立たないような断り方教えてくださいって言うと、それを教えたいわけじゃないので、
教えられるけどねみたいな、
逆に言うとそれを教えることが私がコーチとしてその方に誠実なのかっていうとちょっと違ってきちゃう。
確かにね、表面上の人間関係作るテクニックを教えるコーチってなりたいはずないですもんね、秋山先生。
ね、またそれが世の中にあるじゃないですか。
うん、そうですね。コーチングってね、そういう部分も事実ありますし、
ね、その技術としてはね、その角立たないように断る方法みたいなのね、
確かにできるんですね。逆にすごいなと思いますが、というところが大枠の話ですかね。
はい。まあ、なので最後ね、今言いましたけども、改めてまとめると、はい、必ず感謝されてると思います、この方は。だからその感謝というものを示したいっていう気持ちがあるならば、どのように示すのか。だから私、そこそノウハウだけかもしれないけど、私だったら、その自分はこういうことで、本当先輩にはこうでここでこうなりました、こういうことを教わりました、本当にありがとうございました、これからもこの気持ちを大切にこういうふうにやっていきますみたいなことを、私だったらもしかするとまず感謝を伝えるという意味では伝えるかな。まあ、で、その上で、その上で、その方に対して今後どういうお付き合いを俺はしたいのかと。ということをやっぱ問うてみて、そこに自分自身のその正直な気持ちというのをやっぱり自分で見つけていかないと、意思決定は難しいかなと思います。
そうですね。まさに損得から始まったかもしれないですけども、損得じゃないところで、まあ、でも義理もね、損得みたいなところありますけど、まあ、難しいとこですね。
難しいですけども、やっぱり、これこそその私はこの方に経営者とはっていうところも教わってるはずだと思いますので、この方に教わった経営者っていうのはどういうことだったのかというのも思い出すのもいいかもしれませんね。
確かに逆にその情報をいただけるとまた考えやすいかもしれないですね。
はい、
というところでどうなんですかね、秋山先生は感謝を伝えるという話と、
感謝を伝えるのと、
逆に私逆に勉強会みたいなものって多分秋山先生の100倍ぐらい付き合いある立場でやってきてるんで、この感覚すごいわかるんですけど、運営の問題をちゃんと伝えるっていうことを言ってあげた方がいい気がしますけどね。それこそ感謝な気が、それで縁切れるんだったら分かりゃいいと思いますんでね。どうですか、言い過ぎです。
それもやっぱりその方への感謝が深ければ深いほどそういう行動になっていきますよね。
ですね。
だってその方好きなんだもん。
いや、大事ですからね。より良くなってほしいと思うなら。手当たりですか。
はい。ということをね、やっぱりこの方がまたチャレンジすると経営者とかしてまたこう何かそれこそ次のステージに行くような気がすごいしてます。
ということですね。
はい。
こういうところでまたちょっとこれを踏まえてご質問観点ありました。あと経営者がどういうふうに教わってるかとかね。
そうですね。
いただけたら一緒に考えたいなと思っておりますのでお待ちしております。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。